乱問をよぎることなかれ。中国の古い言葉に乱問をよぎることなかれというのがある。五経の一つ春秋左氏伝の中の言葉である。乱問とは乱れている家のことで、そのようなところに出入りすれば災いが我が身に及ぶとされている。乱れている家といっても、単に家だけではなく、社内が対立していつもごたごたのある会社と思ってもよいだろう。家の中が不和で争いが絶えないところには病人が出やすい。この乱問をよぎることなかれは、論語の中にも、貴方にはいらず、乱方にはおらずと言って、乱れかけている国には入らないのがよろしい。すでに乱れている国にはとどまってはいけない。我が身に災難が降りかかる。確かにこのことは言えるようで、黙って人の世の出来事を見ていると、それがよくわかってくる。早い話、テレビのニュースで火事の現場や自動車事故の生々しい場面は見ないように目をそらす。映像が脳に伝わり、因果の因になるからだ。高速道路で渋滞の後、ぐしゃぐしゃになっている事故現場を通ることがある。そのような場面に遭遇するというのも因縁であるが、それを誰もが凝視している。しかし、目の中にそのようなものを入れてはいけないと分かっている場合、見たいけれど見ないようにする。その段階から見たいとは思わなくなり、あえて目をそらす。すなわち気であり、乱の現象であるから、脳裏をよぎることなかれ。それと同じようなことは、悪い話を自分の耳に入れない。人間、本当は隣家の不幸はおかずいらずと言って、他人様の困っている話や苦しんでいる話を聞きたがる。しかし、それを聞いて何になるのか。耳が汚れると言って、悪い事情は目で見ても自分に災いをもたらすのに、他人様の困苦の話を聞いて耳が汚れないはずはない。乱問をよぎることなかれというのは、そのような広い意味を含むわけで、ゴシップ、スキャンダル大好きという人は、関心を他の方に向けないと自分も不幸になるもので、そのこともまた分かってくる。文句を言うのは罰当たり。日本の政治家の力量を嘆く人は多いが、今住んでいるこの日本がどんなに良い国であるかをよくよく考え感謝し、いつまでもこんな良いことが続くはずはないと恐れる人はいない。日本は40年周期で国運、国政が荒下している。今の日本は思想の自由、言論の自由、食料の不安がない、極めて衛生的な環境、治安が非常によろしい、兵隊に取られない、JR や日光などもちろん私鉄も時間時刻厳守、宗教や祭事の自由、電気、水道、ガス、電話、極めて満足に供給する。ニュースが刻々と新聞、テレビであふれる。スポーツが自由である。教育の水準が高い。失業者が少ない。明日のお天気がすぐわかる。パトカーや消防車を呼べばすぐに来る。しかも東南アジアのように火事場で消防とお金の交渉をせずに済む。死んだ人間も犬猫も転がっていない。世界各国の料理が食べられる。ギャングやマフィアの怖さがない。それでもまだ文句があるのかと言いたいだろうと思う。税金が高い。政治家の不勉強。学校教育の質的低下、外務大臣や外務省の外交音痴、野党第一党の社会党のわけのわからなさ。いろいろあるが、1、安眠できる。2、お腹いっぱい食べられる。3、特攻や憲兵に理由なく拘束されない。これだけでも大した国家である。ひとえに自民党政府のおかげと、国民の勤勉さによるものである。その背景に、1、四季がある。2、 言葉の一元性。3、宗教のあってなき姿。4、民族の統一性。5、歴史的文化。6、資源がない、というものがプラスしている。思うのである。今の日本が、朝鮮、関東州、南樺太、千島列島、台湾、南洋諸島、満州などなど、戦争に負ける前までの領域を持っていたとしたら、どんな国になっているだろう。さらに、香港、シンガポール、フィリピン、マレー半島、ボルネオなどの占領地を持っていたとしたら、米国並みの軍事大国でなければなるまい。国民の生活水準は、今の半分にも達しないだろう、と思う。神様と碁を打つと。碁聖源が天下無敵の黄金時代、やはりいつも謙虚であって、この天才的碁の最高法者は神様のことをよく口にした。神様と碁を打つと、十手ぐらいで負けてしまうのです。碁聖源は、神様と碁を打つときは、もちろん戦で向かうのですが、戦は四目半だけ有利なわけです。しかし神様は一手について半目ぐらいはこちらより良い手を打ちますから、神様が9手目を打つとこちらの千番乗りはなくなっています。だから10手目には半目の負け。自分の考えていることはどんなに難しいところでも相手も同じぐらい考えているとしなければならない。これは相場の世界についても言えることで、全てが相場に通じる。碁聖源は、相手は自分の考えている手がそれだけ読めていないなどと考えることは相手を侮ることであるという。異国品の2に座礁という経がある。碁盤を眺めて直感的に盤上の急所がわかる。そして打つ手に相手が推理してもついてこれない。そこまで来るとこの境地を異国品の1、入信の芸というそうだ。我々の碁は、むさぼれば勝ちを得ずと教えられていても、すぐにむさぼっている。小を捨てて大につけと言われても、小が大切なあまり大になってしまい、そして死んでしまう。危うきにあわば、すべからくすつべしどころか、なんとか逃げようとし、彼を責むるに我を顧みよどころか、我を忘れて彼を責め、貝にいらばよろしくゆるなるべしの逆で、すぐ調子に乗る。囲碁の神様、碁先生と、我々の言う碁の世界は、全く異質の世界であるが、それをそっくり相場の世界に移すと、なるほどと思うのである。神様と碁を打つという話を、相場は仁義の及ぶべきものにあらず、という言葉に置き換えてみればよいのである。大当たり、大儲けの相場師も、所詮神様の手のひらの上で、ひとときの喜びに踊っているだけかもしれないと思うのは、バブル経済の弾けた財テク企業や、大証券会社のその後の姿を見ていて思うわけ。